主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生け贄を捧げなさい。
アーメン。はい、お立ちください。賛美を歌いましょう。賛美歌の7番ですね。3番この方歌いましょう。
体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
アーメン。次は賛美歌の298番ですね。これはすべて歌う。 最後のヤコブのところが声を上げましょう。それでは購読いたします。詩編第46編。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。
それゆえ我らは恐れない。たとえ死は変わり、山々が海の真ん中に移ろうとも、
たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、
その水かさが増して山々が揺れ動いても、
川がある、その流れは糸高き方の聖なる住まい。
神の都を喜ばせる。
神はその真ん中にいまし、その都は揺るがない。
神は夜明け前にこれを助けられる。
国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。
神が御声を発せられると地は解けた。
万軍の主は我らと共におられる。
ヤコブの神は我らの砦である。
来て主の御業を見よ。
主は地に広範をもたらされた。
主は地の果てまでも戦いをやめさせ、
弓を召し寄り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。
やめよ、私こそ神であることを知れ。
私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。
万軍の主は我らと共におられる。ご主人どうぞ。
ヤコブの神は我らの砦である。
アメン。
アメン。
祈りを打ちましょう。はじめに王様の処理を始めていきましょう。
お祈りしましょう。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。アーメン。天の父よ、あなたが我らと共にいらっしゃって、私たちの砦となってくださることを感謝いたします。あなたは万軍の主、あなたは全能の神であります。願わくは信じる者の周りにあなたが砦を築き、垣となって悪しき者のない飛ばしてくる矢を信仰の大盾を持って防ぎ、あなたの御言葉の剣によってそれらを薙ぎ払うことができる。どうぞこの礼拝に集う一人一人に、あなたへの確かな信仰と、またあなたにより頼む心をお与えください。今日もこうして共に集え、そしてあなたに礼拝を捧げることができることを感謝します。あなたの皆でも食べる集会のただ中に、あなたが臨在を豊かに表してくださって、一人一人にお触れください。地上の人生では本当にさまざまな戦いがあり、苦しみが、また悩みがあることも多いものですが、聖霊の中にあっても、あなたは私たちの主として、我らのためにあなたの戦いを戦ってくださることが感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの側にいつも立つことができますように。主が私たちの砦となるために、私たちに深い信仰の心を与えてください。私たちの心にあなたの御言葉を与え、その御言葉の剣を私たちも用いることができるように。苦難の中にあってもあなたがお支えくださることを感謝します。願わくはこの礼拝に集う一人一人に、この時もあなたの支えがあり、またあなたの癒しがあり、あなたの力づけがあって、一人一人があなたの御前に惜しく信仰を持って立ち上がる礼拝としてくださいますようにお願いいたします。あなたは主、そして私たちはあなたの子供であり、またしもべであります。 善悪はあなたの御心を示し、あなたの道へ私たちを導いてください。イエス・キリストの姿を聖霊によって私たちの目にさやかに見せてくださって、どうぞイエス・キリストに似たものとして作り変えてくださいますようにお願いいたします。暖かさと寒さの本当に日に入れ替わる、激しく入れ替わる季節ですけれども、願わくは一人一人の健康が支えられ、さまざまなこの人生に起こってくる出来物の中にあっても、どうぞあなたにいよいよより頼む、より頼む主の民として強めてくださいますようにお願いいたします。それゆえ我らは恐れない、たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうと歌いにしたこの詩人のごとく、あなたと共に強く立つことができますようにします。これから各々あなたの前に祈りを捧げます。どうぞ一人一人を聖霊によって満たし、御霊によって導いてくださって、あなたへの祈りを十分に捧げることができますように。またもしここに今道を急いでいらっしゃる方があるならば、どうぞその方々の足を安全にまた速やかに置いておいてくださいますようにお願いいたします。あなたにお会いするために私たちが一つに集いました。どうぞあなたの御顔を我らに見てください。兄弟会に事情によって来られない兄弟姉妹方がありますが、願わくはその場にあってもこの主の日を礼拝の日、あなたの清めの日として本当にあなたの御前に送ることができるように、あなたの御言葉と御霊によっておのおのの場所にあっても強く大きな御手に委ねます。感謝してイエス・キリストの尊いお名前によってお呼びします。アーメン。
それでは祈りましょう。
アレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。イエス・キリストのお名前の上に私たちの祈りが今あなたに届いており、聞き届けられており、その祈りにあなたが豊かな答えを持って臨んでくださる主であることを感謝いたします。あなたはすべてをすべ納められる方、また善にして善のみなし成したも神であります。どうぞ私たちの祈りがあなたの御手の中で最善へと導かれ、そしてあなたの御手より私たちが良い祈りの答えを受け取ることができるように、またすべての出来事の中に主よあなたの御手を生み出すことができるように、どうぞ我らの 信仰の目を開いて、炎の内容の中であなたの防衛行を豊かに表してくださいます。願くはこの教会をあなたが強めてください。あなたの愛によって豊かに結んで、そして互いの心をあなたにあって本当に聖霊の愛によって溶かして、どうぞ私たちが互いに受け入れ合い、愛し合い、そして許し合い、そして励まし合い、あなたに向かって今よりもさらに前進していくことができるように、どうぞあなたがこの胸を強くてくださいますようにお願いします。おのおのの祈られました祈りに心のあらせ、感謝を持ってイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。
それではお越しください。どうぞ会いましょう。
ではどうぞお越しください。離婚尊厳栄誉
you 379ページ、聖母書の378ページ、エペソ人への手紙、5章、1節から20節です。お読みします。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また、愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのために、ご自身を神への捧げ物、また備え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困も、どんな汚れも、また、むさぼりも、口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談をかけなさい。そのようなことは、よくないことです。むしろ、感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者ですが、こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らと仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でした。今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかも見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしない。むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出される人は皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また先に酔ってはいけません。そこには宝刀があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。以上です。
はい、
それではクーター牧師より神の子供らしい。
皆さん改めましておはようございます。今日はあんまり明るい感じの天気じゃないですね。ちょっと曇っていて、なんとなく街道も暗い感じがしますが、時々ですね、街道を暗くする教会があるんですね。主は暗闇の中に住むという御言葉が旧約聖書の中にあるので、なんか教会暗くしないと神様いらっしゃらないかのように、神様住みづらいんじゃないかと思って暗くするのかなって時々思いますけど、本当のところは分かりません。ただ暗いのが好きなの、神秘的な感じがするからかもしれない。でも今日ここに書かれているのは明るく明るく しなさいっていうことが、中心に書かれています。先ほど読んでいただきましたが、ここには光という言葉が、出てきました。8節に、あなた方は以前は暗闇でした。今は主にあって光となりました。光の子供らしくは言いなさい。言われてますね。で、11節には、身を結ばない暗闇の技に深入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。だからうちの教会は割と明るいから、この御言葉に従っていいのかもしれません。でも目に見える光だけが光ではありません。私たちが大事にしなくちゃいけないのは、神様の与えてくださる光、その光の中を歩むということがとても大事ですよね。さあ、最初から、見ていきたいと思います。今日は説教のタイトルは神の子供らしくという、御言葉から取りました。私たちは神様の子供です。皆さん、いや私は大沢晋三の息子ですとこの間父が召されちゃったけど、でも私たち大体地上の親のことを考えて、あの親の子だよなと思ってます。でも私たちどっかで地上では必ずしもあの親の子供でよかったなという意識を持てない場合が多々ありますね。で、中南米の方に行きますと、スペイン人がやってきて、しきりにインディオの方々と強制的に混血しましたよね。それで生まれた子供たちは父親が誰かわからないみたいな人たちはたくさんいるんですよ。で、そういう人たちは自分たちのことを神の子というセルフイメージで捉えるんですね。父親はわからない、でも自分は神様の子供だった。そういうネガティブなイメージを持たなくても、私たちは地上の親とともに、天の父を持っているようになりました。今日お読みした5章は、その天の父である神様の子供らしく歩みなさいということです。皆さん大体子供は親に似てきますよね。体型が似てくる、仕草が似てくる、そして言ってることが似てくる、やっぱそういうのってあるじゃないですか。大体 家には家の教えがあり、そして、家訓とかね、それとか家の考え方の傾向ってあるんですよ。ある地方の方に行くと、そこにはとても自殺が多いんだそうです。で、どうしてかって言って調査したことがあるんですね。そうするとその地域の人たちは非常に暗い話をよくしていると非常にネガティブな考え方を持っている方々が そこの集落にまとまって住んでいるということが分かりました。で、自殺が多くて寿命が短いんです、その集落は。どっかで私たちは生き方考え方で自分自身をこう作っている。その時に親が与える影響、そして周りの人たちが与える影響というのはバカにならないものなんですね。私たちは生まれながらこの家庭に生まれ、そしてこの立場に生まれ、この身の上に生まれました。それはある意味選べなかったですよね。でも時々この親にしてこの子あり、 って思う、要するに親の性質を受け継いでいる子供と、あの親なのにこの子が生まれ、この子供っていうね、まあ、そういうタイプの人ってありますよ。あの家計とかいろいろ見ていくとね、例えば親がとてもお金にうるさい、まあ、ある意味ケチな家で育ったら、子供がそれ見習ってケチになるかというと、必ずしもそうではない。そうではなくて、きちんとしたその金の束縛から解放された生き方をする子供がその中からこう出てくる。どっかで親の影響というのは大きいですけれども、でもそこからこう抜け出して新しい生き方を身につけるような生き方をする方々というのは決して少なくはない。でパウロは今日お開きしているエペソの人たちに、あなた方の地上の親はどうあれ、地上の家族はどうあれ、今までの生き方がどうあれ、そこから全く新しい生き方に切り替えるべきことをここで進めています。それはどんな生き方かというと、一節、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいということです。愛されている子供ですか皆さん。アメンですか皆さん神様に愛されていると思う人、みんな手を挙げたらいいなと思います正直そう本当、いや、神様に愛されているっていうのを本当に分かってくると、その愛にふさわしい生き方ができるようになってくるっていうことです。神に習うものとなりなさいと言われています。私たちが知っている神様ってどういう方でしょう。私たちは神様をどこに見ることができるでしょう。私たちは神様がどんな方か、どこで知ることができるでしょう。もちろん聖書を読む、聖書を読んで、ああ神様っていうのは忍耐強い方だなとかね、でも厳しい方だなとか、いろいろ考えるじゃないですか。特に旧約聖書を読んでると、ある意味裁きの神っていうのは強く感じる方ある。そうじゃないですよ、必ずしも。旧約聖書だって神様は憐み深く愛に富む方です。でも旧約聖書の目的っていうのは、人間に罪を突きつけるっていうことが旧約聖書の目的なんですよね。つまり人間が皆罪人であり、自分の努力や頑張りでは神の基準を満たすことができないんだということを知らせるというのが旧約聖書の使命だから、まあ、その面で厳しい面が強く出てますよ。でもその旧約で自分の罪を悟って、そしてそこから神様の方に本当にただ信仰によってすがるしかないいう方向転換をするというのが悔い改めという。新約聖書の最初で登場したバプテスマのヨハネはだから悔い改めなさい、 Repent、 そう言いました。あなた方は悔い改めなければ神の国に入れない、それがヨハネのメッセージ、バプテスマのヨハネ、ね、そしてその後で方向転換した後で登場なさったのがイエス・キリスト。向き直って、じゃあどこに向かうのかと、私たちの心は神様の愛と憐れみと、そして十字架に向かう。十字架の上でイエス・キリストは命を捨てて神の愛を示されたんです。そしてその死を打ち破って復活して、もはや罪の結果である死を我々は引き受ける必要がないのだ、その救いの道が開かれたのだというのを証明してご覧になった。イエス・キリストの復活が私たちが罪と死の力から解放される、その希望の印です。私たちは聖書の中読みますけれども、いつも私たちの思いが向かうべきことはイエス・キリストの十字架、そしてイエス様ご自身になるわけですね。ですから私たちは神に習うものとなりなさい。そしてパウロは、それを言い換えてますね。愛のうちに歩みなさい。つまり神に習うものとなるっていうのは愛のうちを歩むということです。神様がイエス・キリストによって大きな愛を私たちに圧倒的に示してくださったので、私たちはそれに見習うものになるんだということです。 皆さん、私たちクリスチャンは皆イエス・キリストを通して私たちは神様の愛を知っているはずです。でも私たちは時々、あ、分かりました、十字架分かりました、復活したんですね、そして私はもう裁かれない、あ、よかったわと思うんですが、でもそれほどに感動してなかったりしません？それほど喜んでなかったりしません？それほど毎日そのことを思うたびに幸せだなと思うとは限りません？そういうことがありますよね。なぜ？私たちのこの古い体の中にまだ相変わらず古い罪と死の律法が私たちを束縛して心を不自由にしているからですね。私たちはまさにそういう障害を持ったところから神様の愛の中でリハビリをして生きている、それがクリスチャンライフです。パウロは愛のうちに歩みなさい、そしてその愛の、象徴としてキリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりましたと言いました。イエス・キリストの十字架はレビ記に書かれている全焼の生贄を完全に満たす、神の前への罪への罪の許しのための生贄だ、そういうふうにパウロはそういう言葉を使ってここで言っています。私たちのために命をかけて愛を示された、それがイエス様ですよね。感動した？少しは。でも私たちの心は鈍く固まっていて、その神の愛になかなか悟ることができません。なかなかその愛を感じることができません。それを本当に少しでも少しでも悟っていかれたらいいと思います。そのためにどうするか、一節で神に習うものとなりなさいと言います。英語喋れる方、はいはい、喋る方ね、あ、韓国語も喋れる方あるね、ヘブライ語喋れる方、なんかギリシャ語喋る、いいけど、言葉ってどうやって習うんですか？英語圏に行ったらこんなちっちゃい子供でも英語喋ってますよ。日本人ね、英語喋るって言ったらおすごいなって言われたりするけど、でも当たり前に子供でも喋ってますよ。なぜ？いや、日本人の方々日本語喋れるよね。どこで教わった？教わってないです。生まれた時から周りにその言葉を話す方々がいて、それを聞いて聞いて、そして繰り返しそれを自分でも口にしているうちに喋れるようになったんです。習うっていうのはそういうことなんです。神に習うものとなりなさいっていうのね。つまり私たちが神に習って、そして神のように生きる、愛の中を生きることができるためにすべきことはただ一つです。それは毎日神様を見るということです。毎日神様に聞くということです。そして毎日神様と語り合うということです。神様体験が深まれば深まるほど私たちはそれに習うことができるようになります。理屈じゃないんです、考え方じゃないんです、努力でもありません。赤ん坊努力しないもん、普通に楽しく親の言うことを繰り返してますよ。そのうちだんだんブーブー言ってたのがお茶欲しいみたいなこと言うじゃないですか。うちの息子はね、一番最初口にした日本語ってお茶おいしいって言ったんです。突然喋りました。多分その喋り出す前に多分彼はずっと言葉を聞いてた、聞いて聞いて聞いて蓄えて、そしてある時言葉になったんですね。私たちもこの愛されている子供らしく、そして神の愛にふさわしい生き方を身につけるために必要なのはそれです。私たちはいっぱいいっぱい神様の愛を取り込まなくてはいけません。私たちはいっぱいいっぱい 神様の愛に触れなければなりません。そしていっぱいいっぱい神の愛に本当にどっぷり浸かる必要があるのです。その時に初めて私たちは神に習うものになれるんですよ。ですから今日のところを読んでね、あれしろこれするなみたいなことをたくさん書いてあったでしょ。でもこれっていうのはこれあれとかこれとか言ってね、あのって録音聞いてる人は何のことだか分からない。でも私たちがそのような生き方が変わっていくのっていうのは私たちの頑張りではないのです。私たちがどれほど日々の生活の中で神様を、まあ、体験し、神様に触れ、そして神様に聞き、神様を見つめ、そして神様と共に生きているか、それによって私たちは変わっていくんだということです。そして私たちはそのイエス様を見ながら歩むんですね。3節以降は その後でそういう具体的な進めが書かれております。まあ、見ていくと当てはまるもの当てはまらないものいろいろあると思います。3節最初に書かれているのは、あなた方の間では聖徒にふさわしく、聖徒っていう言葉が出てくるとビビる方がありますけどね、まあ、皆さん聖徒ですよ。学校のじゃなくてね、このホーリーの方の聖徒ね、聖徒、皆さんは神様のとっておきになりました。あなたは選ばれて神様のものになりました。ですから聖、だから聖徒なんです。ご立派な信仰生活、貧困法制の生き方、正しい言葉遣い、正しい生き方、だから生徒じゃありません。私たちをイエス・キリストの愛を通して救ってくださったから私たちは生徒です。だからその神様の恵みにふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。これね、要するに日陰の生活ってことですよ。変な意味の日陰じゃないですよ。要するに目に見えていないところの生活のことをパウロがまず大事に言ったっていうことはとても興味深いと思いませんか。我々日本人のセルフイメージとして、日本人っていうのは割と真面目で几帳面で、そして倫理的に正しいことをやってる割とご立派な方々だというのがあります。でも海外行くとそうでもないですよ。体当たり行くとね、日本人というのは一番ひどいって、一番スケベで露骨で変態だっていうのが体当たりに行くと評価になっています。本当は恥ずかしい話なんですけど、不貧困っていうのはそういう性的な乱れですよね。普通の結婚生活の中で喜びとして受け取るべき 性的なものをもうどこにでも行ってまき散らす、それが不貧困です。どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。でそういう話したがるんだね。ワイダンとかね、その日本人実は陰でいっぱいしてますね。だって日本だけでもコンビニエンスストアに行って、その片隅にアダルトの、要するに18歳未満お断りの本を平気で露出させて、いかがわしい言葉や写真を露出させて置いてあるというのは日本だけですよ。海外行ってごらんなさい。あんなことないです。そういうものが、まあ、お好きだしで、そういうことに対して無感覚になってるんですね。そういうことをむさぼりも口にすることさえいけません。むさぼりっていうのは必要以上に欲しがるっていうことです。健全な家庭生活において性を大事にする、そして神様が祝福として与えてくださった性というものを、そういう家庭の中で満たす以外に欲望を追求して、外で、いわゆる風俗とかね、そういうもので満たそうとする、それむさぼりなんですね。口にすることさえ気が、あ、口にしちゃった、はい別にそれをお勧めしてるわけじゃないからでもそういうことってあるじゃないですか。人は人が見ていなければ旅の恥は書き捨て、日本にはそういう言葉があります。 要するに自分をよく知っている人間以外のところに行くと急に心が解放されちゃって何でもやっちまうっていうのが日本人の傾向としてあります。そうじゃないきっちりした倫理的な人たちもたくさんいますよ。日本人全部がそうだと思わないでね。でもそういう人たちが多いから、歌舞伎町だとかね、錦糸町だとかいろいろ風俗街みたいなものがこう広がってるわけでしょ。要するにそれでお金が儲かるからですよ。そして忘れてはならないのはそういう性的な大敗の背後にサタンがいるということです。必ずそういう歓楽街の後ろには神社やお寺がくっついてます。それは我々知っておいた方がいいです。悪霊とそういう性的な誘惑による人間の堕落っていうのははっきりと結びついてます。また淫らなことや愚かな話、下品な冗談を避けなさい。クリスチャンの方に言うべきことじゃないのかもしれないんですが、パウロはここでエペソのクリスチャン向けに書いています。つまりクリスチャンの中でそういう悪い傾向がまだ残っている人が相変わらずいるということですね。エペソの教会の人たちだけじゃなくてエペソへの手紙っていうのは全ての教会に回覧された手紙だから他の教会向けでもあるんです。みだらなこと、愚かな話、下品な冗談、避けなさいとパウロは言っています。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。いや別に愚かな話を感謝するわけじゃないですよ。そのような愚かな下品なことを話しているよりもむしろ私たちの唇を神への感謝に用いなさいということです。人はこう言葉によって生きています。愚かなことを考える、欲望のことに集中する、むさぼりの思いを心の中で養うのは言葉です。私たちはインターネットに触れるときにもうおびただしい数の言葉に触れています。その言葉の中には良いものもあり、そして悪いものもあります。で悪いものの方が多いかもしれない。下品だったりそやだったり、人を破壊しようとする悪しき思いだったり、そういうものにクリスチャンがどっぷり使っていたとしたら、そのクリスチャンの生活もそっちの方に随分引っ張られるでしょうね。だって心の中に入れてるんです。人は言葉によってできています。その言葉を話せばその言葉によって考え、そしてその言葉で考えたことを満たそうとして人は行動していきます。だから私たちは言葉を見張る必要があります。あるクリスチャンの立派な方がね、ある人小屋に行ったそうです。で普段行ってるところじゃなくてちょっと忙しかったので近くにあったところに行った。そうしたら床屋の親父がね、そういう話ばっかりするんだってで彼は散髪途中でしたけれども、あもう結構ですって、ね、すいません私あなたのそういうお話聞きたくないので、お代はお払いしますから失礼しますって言って店出てきちゃった、ね、私たちそこまでしないかもしれない。でも自分の心の中に自分の内側に悪しき影響を入れることを注意し、そしてそれを注意深く拒み、そしてそうすることによって自分の生き方を守るっていうのは大事なことですよね。硬すぎ、うるさすぎ、いやパウロはそう言ってるんです。ならばそれは私たちにも聞くべき言葉でありましょう。私たちはそれを際限なく抵抗なく自分の中にそういう言葉を入れ続けて、そしてその言葉によって流されて生きていくということがあり得るからです。私たちは聖霊の宮であるのに、聖神の清い御霊が私たちの内側に住んでいてくださるのに、その体をそういう悪いものに際限なく晒し続けるというのは私たちのすべきことではない。いや神様の愛が分かったらその愛にふさわしいことではないでしょうと言っている。むしろ私たちは言葉を感謝に使うべきです。むしろ感謝しなさい。 私たちが感謝の言葉をどれだけ神様に捧げたことでしょう。先週神様感謝しますって何回言った？3回5回100回どれくらい言いました？1週間で神様感謝します。神様あれしてください。あ、神様ひどいじゃない。神様困ってます。神様全く神様、おう、ジーザスクライストなんて、ね、欧米圏だと言いますよね。お祈り、お祈り、要するに神、主の名を呼んでるんでしょうけど、でも決して神様を褒めたたえている言葉じゃない。私たちは神にもっともっとこの唇を持って感謝の生贄を捧げた方がいい。私たちの人生を神様の前に感謝を持って捧げる、それをもっとした方がいいです。さらにパウロは、悪いことをあることで挙げてますね。あなた方がよく見て知ってる通り、不貧困なもの、汚れたもの、むさぼるもの、まあこれが偶像礼拝者なんですが、こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。不貧困っていうのは自分の欲望を神としているっていうことです。自分の性的な欲望を自分の人生の主と崇めて、それを満たすことに自分を従わせているわけだから、あなたの主は快楽の欲望でしょ。快感が神なんだ。だから偶像礼拝です。主が誠に主ならば、ややこしい、神様が誠に主ならば、私たちは自分の欲求を満たすことを第一とした生き方はしないはずです。むさぼって本来の祝福された性の教会をはみ出したりしないはずです。不貧困は、そして、汚れ、そして欲望を貪る、それは偶像礼拝なんだ、パウロははっきり言っています。そして偶像礼拝しているならば、神の御国を相続するものになれなくても当然だということですね。6節、虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのように神の怒りは不従順な子らに下るのです。私たちの内側には虚しい言葉がありますね。そんなこと言ったって、そんなお堅いこと言ってたら生きていかないんでしょうとか、ね、ちょっとぐらいいいじゃないですか。すぐ私たちの内側には虚しい言葉が湧いて出ますね。神様厳しすぎる、そんなんで人間生きてられますか、ちょっと多めに見てください。でも神様は、いや、私たちの内側にいらっしゃる聖霊はお悲しみになるでしょうね。その虚しい言葉をいつまで続けるんだと、いい加減自分がその欲望に引きずられてどうしようもなくなっているっていう現実を持って私の前にどうして来ないのかとおっしゃるでしょう。私はそれを解決する力がないと思ってるのかと。ある方がね、タバコが大好きで、どうしてもやめられない、クリスチャンになっても信仰を持ってもタバコがやめられないということで悩んでいらっしゃいました。で、奥先生に相談したらね、まあ、神様は別にタバコで滅ぼさないから、どうしてもやめられないんだったら教会来て後ろの方に座ってなさい、目立たないところで吸ってればいいですよ。後ろの、その教会は長椅子でね、背もたれが高い長椅子だったんです。で、礼拝の最中、あの背もたれの向こうから煙がポーッと上がるまあそれくらいもうチェーンスモーキングでね、やめられない方だったんです。でもある時の説教を聞いていて、これじゃいけない、神様は私の体を聖霊の宮としてお清めになった、イエス様が宮清めに細縄の鞭を作って商人を追い出したように神様は宮を清めようとおっしゃった、そのメッセージ聞きながら、これじゃいかんと。で、その問題にまっすぐ向き合って神様に祈ったそうです。神様、どうぞ私をこの束縛から自由にしてください、真理はあなた方を自由にするとおっしゃったでしょう。どうぞ私をこのタバコの束縛から自由にしてください、自分ではできません。そして彼が祈って眠って翌朝になった。 まあ、癖になってますからね。朝起きると同時にタバコ20をつけようとした。ところが加えようとしたら吐き気するんですよ。で、無に吸い込もうとしたらめちゃまずいんだそうです。何度か試みたんですけれども、タバコを体に近づけるだけで体がおかしくなっちゃう。とうとうそんなことで彼はタバコを吸えない体になってしまった。神様は全能者って言ってますよね。全能の父って。神様は私たちをお作りになった方です。どうやってタバコをやめさせるの。まあ、真っ当な医療的な方法もありますよ。でも神は御心であるならば、その人を一夜のうちに喫煙者から禁煙者に変えることがおできになるんです。どういう仕掛けか知りません。でも神には不可能なことはない。私たちはこの虚しい言葉に騙されてはいけません。神にできないことがあるさ。神はそんなに厳しい方ではないぞ。神様は私のしてくださること何でも見逃してくださる。だって愛してるんでしょって。愛してるんだったら何でもいいでしょって。いや、愛してるからこそ私たちに関心が大ありなんです。神様は私たちのその隠れた生活にも深く関心をお持ちなんですよ。だから私たちは虚しい言葉で自分をごまかそうとせず、その問題を丸ごと持って主の前に行こうではありませんか。それがその後に書かれている光の子供ということです。私たちは自分の人生を光で満たさなくてはいけません。神様が光だから、イエス・キリストが光だから、私たちはその光のもとに行かなければなりません。自分で闇を作ってはいけません。私たちは神様の前に見せない部分、隠そうとする、そして取り扱いをお断りしている部分をたくさん持っています。でもそれを持って丸まかえで神様のところに行くならば、神様は私たちをきちんと扱ってくださいます。あなた方は以前は暗闇でした。本当にそうです。私たちは暗闇の生活をしていました。自分を見せず、自分を正直に認めようともせず、人の前に、神の前に、そして自分自身の前に自分をごまかしながら生きていたのが私たちです。いや、少なくとも私はそうだ。以前は暗闇だった。でも今は光の子供になったんです。困ったこと、恥ずかしいことを、人には言えないことを、みんな神様の前に持ってくるようになりました。だから私たちは神様の前に歩む光の子供なんです。光の子供っていうのは全部がご立派っていう意味ではありません。すべてを神様の愛と恵みと憐れみの御手の中に差し出していく人なんですね。それが私たち光の子供の生き方です。そうすると光は私たちの内側に身を結びます。神の光が私たちの心の闇を照らすときに、私たちの心はあらゆる善意と正義と真実が私たちの中に身を結んでいくのをきっと感じになることでしょう。人を恐れる必要がない、自分でごまかす必要がない。神様は全部お分かりで、そして私を愛している。それが分かったときに、私たちはどれほど神様に感激し喜び、そしてこの日を歩むことを神様の前に本当に幼子のようにすべてお見せしながら生きることができることでしょうか。私たちの人生は光になるんです。いつも神様の光が私たちと共にあります。暗闇の技では実を結びません。隠していると実を結びません。むしろ明るみに出しなさい。実は密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことでしょうと。でも 明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光であるからです。そこでこう言われています。眠ってる人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。私たちを照らしてくださる光はキリストの光です。キリストはご自分であなたの罪を負われたので、あなたのことを全部分かった上でその罪を許すために十字架にかかられた方なので、だから私たちはその光の中に全部出しても大丈夫です。まあ、そういうわけですから、賢い人のように歩みなさいと、パウロが15で言ってますね。これ賢い人なぜとは言われていないのはありがたいですね、お互い賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか。本当の賢さは神のうちにあると思いませんか。本当の知恵は神のものだと思いませんか。だから私たちは自分で自分を繕わず、自分で自分を大きく見せず、立派に見せず、ご立派ですになる必要はない。そうではなくて、神様の知恵に完全にお任せして全てをオープンにする生き方、それが賢い人のような生き方です。神の前に何も隠しどころがない、それが私たちの歩み。賢い人のように生きましょう。それは誰にでもできます。この世で賢いと言われている人、この世で例えばそうではないと思われていようが関係ないです。どんなにこの世で知恵のあるもの、賢いものと言われていても、神の前に隠し事をし始めたらソロモンのように堕落しました。旧約聖書のソロモンは地上に並ぶことのない知恵者と呼ばれた。その知恵の素晴らしさは王家聖壇にも引き継がれていると言われています、ね、でもそのソロモンにしても神の前に隠し事をして、千人の妻と妾を持ち、そしてその結婚か妻を通して外交を成功させようとしたところ、彼は偶像崇拝者に落ちました。彼は賢い人でした。でも賢い人のようには、神の前に賢い人のようには歩まなかった人です。私たちはただ賢い人のように歩むことができます。誰でもできます。機械を、その後にも細かいおすすめがいつかなんだと思います。機械を十分生かして用いなさい。悪い時代だからです。私たちはこの神の光を自分自身が受けるだけでなく、それを周りの人々にもその光のことを語っていく、その機械を十分生かして用いなければなりません。私たちはついつい、それを用いないでいいように、キリストの光を他の人たちにも与えようという機会を十分生かしているとは限りません。ですからどうぞ祈りながら、その機会が、見つかるように、機会が十分活用できるように祈るべきでしょう。そして愚かにならないで、主の御心は何であるかよく悟りなさい。神の御心に従う生き方に私たちは自分の人生を切り替えていく必要がある。18節、酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。これお酒好きな人、別に私も好きですが、酒に酔ってはいけません。で、放蕩につながっていく飲酒は、そこまでするなと。酒を飲んではいけませんって言ったら、イエス様ももう飲んでたからね。だって飲んでなかったら生産しできないもん、最後のパンさんで、ね、当然ブドウ酒飲んでましたよ。いや、あれはブドウ酒ではなくブドウジュースだったんだと固くなに言う学者さんもいるけどね。そんなことない、普通にワインです。でも彼らは別に酔っ払って放蕩に走りませんでした。秩序を持って、そしてセルフコントロールによってきちんと、バランスをとって飲んでいたことでしょう。でも 酒に酔うことと御霊に満たされるっていうのが対比されているのに、皆さんは注目なさってください。酒に酔うのと御霊に満たされるっていうのはここでは対にされています。皆さん御霊に満たされていますか？酒に酔うように酒をお酒飲みたがるほどに御霊に満たされたがっている人、毎晩晩酌するためにね、神様、そのことよりも神様御霊に満たしてくださいと、私たちは求めているでしょうか？それくらい御霊に満たされるのが好きになってください。お酒大好きな方、御霊大好きになってください。そして詩と賛美の霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでも全てのことについて私たち主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。この賛美と感謝を私たちはもっともっとしていきたいと思います。先週の感謝の回数、私たちはおのおの聞きませんからね、自分で知っていると思います。でも今週は私たちはもっともっと神様に感謝を捧げるものでありたいと思います。それとともに私たちはもっともっと賛美によって心を満たすようにしたい。酔っ払ってる人っていうのはもう本当によりお酒に体支配されちゃってるよ、ね、でお酒で幸せになっちゃってる。それくらい御霊に満たされて賛美に満たされること、それをクリスチャンは求めていくと良いでしょう。気分が塞ぐとき、賛美の歌は私たちを救います。悩みにぶつかるとき、賛美の歌は私たちの支えになります。日本にはね、賛美歌と聖歌っていうのがありますけれども、今は新しいアイフレーズみたいなものがたくさんたくさん生まれてます。そして新しい歌を主に向かって歌いなさいという詩編もありますから、私たちは新しい歌をどんどん自分の生活の中に取り入れていくと良いと思います。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。この体験をクリスチャンは多く多く持ちましょう。先週賛美歌、普段の月曜日から土曜日の間に何曲歌ったかな、何曲口ずさんだかな、そういうもの、賛美の歌を私たちの心に満たし、そして悪しき者に心を譲り渡さない、そのことによって私たちは感情のコントロール、そして霊的なコントロール、そして思索のコントロールをすることができます。神の言葉を豊かに住まわせ、詩編を持って歌い、そして賛美と霊の歌を持って私たちは深い深い、神様酔いをする。それによって私たちの日々の生活が潤され、そして満たされ、そして作り変えられていく、その体験を私たちはもっともっとしていきたいと思っております。3月から新しい賛美をね、またちょっと停滞してたの、あの楽譜ずっと同じ曲何回も繰り返してやって、もう覚えたよね。新しい歌もどんどん生まれてますから、新しい歌どんどん、加えていきたいと思います。50分終わんなくちゃ。どうぞ賛美が私たちの教会を満たし、そして私たちの一人一人を満たし、そして聖霊の力が私たちを豊かに、そのような一週間でありますように。やりましょう。神様、あなたは私たち一人一人をご存知です。私たちが人には見えない影のところで何を思い、何に捉えられ、そしてあなたの前にどのように祈り、そしてあなたを賛美しているか、あなたの前にだけは決して隠されてはいません。どうぞあなたの聖霊を私たちが喜ばせる、そのような深い生活を、どうぞこのお互いがあなたの前にまっすぐしていくことができるように、どうぞ私たちクリスチャンをあなたが清め、そして互いにその証しをし、その神様の恵みを分かち合うものとしてください。感謝を持って見てに祈ります。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では、歌いましょう。494番、我が行く道。 では奉献の祈りをお願いします。
皇様、皆を賛美します。先週1週間無事に終えられたこと、また今週もこうして礼拝から始められること感謝いたします。神様、どうか私たちがあなたから日々与えられる恵みを忘れることなく、そしてあなたにたくさん感謝して、あなたに習って日々を歩んでいくことができますように。献身の証として精一杯の献金を捧げました。神様の御用のために用いてください。感謝してイエス様の名前でお祈りします。
アーメン。では心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前を作り、また主方に出ておりますので、では祈ります。主の祈り。天に増します。我らの死を願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝福を持って礼拝をしましょう。ください。では短く口頭を捧げます。